大人のラジオ特集、ラジオ一等塾。各界のフロンティアリーダーをお招きし、お話を伺うラジオ一等塾。一等塾は医療法人徳進会が主催する勉強会の場のことで、儒学者佐藤一切の詩、一等を下げて暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名されました。激動の時代、明日のリーダーたちが道に迷うことのないよう、各界の先駆者たちにその生き方を学ぶ場として開催されています。この番組はこうした一等塾の理念をもとに放送してまいります。今回のゲストは、1月17日の放送に続き、アメリカ先端政策研究所上級研究員、アメリカ投資者保護公社副理事長、そしてアメリカ元通商代表部通商代表補代理のグレン S 福島さんです。聞き手は医療法人徳進会グループ代表の松村博さんです。
今日はグレンさん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
先日前熊本県知事の樺島さんのご紹介で、六本木でご馳走になりまして、ご馳走になりました。
ありがとうございます。何でもありません。
それで本当にいいご縁いただいて感謝してますが、
こちらこそ。
それでその後いろいろ調べさせていただいたんですが、
はい、
もうすごいご経歴で、
いい、
もうなんか非常にびっくりしながらちょっと読んでたんですが、今日はそのあたりを伺っていきたいと思います。
はい、
グレン S 福島さん、1949年生まれ、日系アメリカ人3世の実業家。1984年より USTR アメリカ通商代表部に所属し、日米貿易摩擦ことに半導体などの日米通商交渉に当たられ注目されました。グレン福島さんはディープスプリングスカレッジ、スタンフォード大学を経て、ハーバード大学大学院では博士課程ビジネススクール、ロースクールで学ばれます。この間、東洋史研究家で外交官のライシャワー博士などに師事されます。また1971年からは慶応義塾大学に留学され、フルブライト研究員として東京大学で研究活動をされます。カリフォルニア州弁護士として法律事務所に勤務された後、1985年 USTR アメリカ通商代表部に入省されます。1990年までの4年9ヶ月の間、日本および中国との通商交渉に当たられ、中でも1988年からは通商代表補代理として、半導体、スーパー301条、牛肉、柑橘類などの通商交渉に当たられました。1990年アメリカ AT&T 社に入社され、1998年からは日本 AT&T 社副社長に就任されます。その後、日本 NCR 社長などを歴任され、1998年在日米国商工会議所会頭などに就任されます。主な著書に、日米経済摩擦の政治学や経営イノベーション成功の法則などがあります。ユニークな教育を実践しているディープスプリングスカレッジ、今回はこのディープスプリングスカレッジでの教育や学生生活の様子からお聞きいただきます。
ディープスプリングスカレッジという、
はい、
もう全く僕も知らなかったんですが、
はい、
面白い学校あるんですね。
そうですね、
この学校をちょっと教えていただければ。
はい、1917年にできた大学で、 あるあの資産家というか実業家 のルシュン・ナンという人が作った大学なんですけど、まあこれはその当時は男性だけで、つい 5,6 年前にあの男女共学になったんですけどね、まあ私が行った時はもう1960年代ですけど男性だけだったんですけど、まあこれは私立の短大で、まあ割にその、まあ、知的レベルが高い大学なので、いわゆるその SAT っていう、まあ、共通一次みたいな試験なんですけどね、その試験でアメリカで当時はあのカリフォルニア工科大学というのが一番点数が良かったんですけど、その次の2番目 あの点数が平均なんですね、あの入学の学生の。私もスタンフォードを断ってリスンして、他の学生もハーバードとかイェールとかプリンストンとか、あのいわゆる IBD の大学を断ってそれでリスンしていって、その後、まあ、1年後か2年後にそういう大学にあの移るっていうのが普通なんですけどね。そこの大学は3つ柱があって、1つは、まあ、勉強、知的の勉強、2つ目があの仕事、労働って言ったらいいですかね、あの週に20時間ぐらい仕事をして、コミュニティの仕事を、洗濯をするあの、担当とか、あるいはその食事を作るあのシェフの手伝いをする仕事とか、あるいは朝5時に起きてあの、牛乳の絞る仕事とか、あ、まあ、そういうそのコミュニティ、まあ、大体学生が20人ぐらいで、教授とか家族の人たちみんないて40人ぐらいのコミュニティなんですね。でそのコミュニティの仕事をして、それが2つ目の柱で、3つ目があの大学の自治、大体その学生たちが大学のいろんなルールとかを決めて、規則とか決めて、あと新しく雇う教授、あるいはその新しく入れる学生に関しても相当あの学生が関与してるんですね。ですから、まあ、その3つ あの学問と仕事と自治の、まあ、3つの柱なんですね。でこれは、まあ、基本的にそのまあまあ、リーダー育成みたいなその、うん、あのまあ、理想で始めた大学なんですけど、あのやっぱり知的レベルだけではなく、まあ、創造性とか、あるいはその実行能力、何か達成できるそういうあの、まあ、教育っていう、まあ、非常に、まあ、ユニークな学校で、まあ、合格率が確か 3% ぐらいで、だからまあハーバードとスタンフォードが今 4% ぐらいなので、
さっきさらっとおっしゃいましたけど、そのいわゆるアメリカ の SAT っていうんですか、そこの上位 1% の人たちが、あの願書を出して、その中で 6% ぐらいしか合格できないという。
そうですね、
すごい難関ですよね。
私があの応募した時は、あの願書に14の質問がありましてね、でまあ、一つの質問に対して、まあ、少なくて 2,3 ページは答えなきゃダメだったので、あの結構あの、まあ、そういう意味で審査がかなり厳しい大学でしたね。
ただそもそも僕ら全く知らない学校だったんですが、ええ、この学校というのは当時グレンさんがその行かれる頃って有名だったんですか？
いやいや、今でもほとんどのアメリカでは聞いたことないですね。要するにそのハーバードとかスタンフォードとかそういう大学 あのいわゆるエドミッションズコミティっていう、その他の大学からあの途中であの転学する、そういうことを専門にやってる人たちの間では非常に有名な大学なんですけどね。だけど一般のアメリカ人はあのほとんど聞いたことない大学なんですね。でたまたま私の場合はその当時その SAT っていうのは高校の3年生の時受ける試験なんですけど、高校2年生のために PSAT Preliminary Scholastic Aptitude Test というのがありましたね。その PSAT の成績で上位の人たちに当時はディストリングスがあの手紙で案内状を送ってくれるんですね。でそこで私も初めて知ったんですね。
それで見に行かれたんですか？
そうですね、面接があるので、面接のために実際にロサンゼルスから車で、まあ、あの時はバスで行ったんですけど、
すごい
5時間ぐらいかかるん
ですね。
かなり孤立してるんですよ。
砂漠のカリフォルニア州とネバダ州の境目ぐらいのところにある。
そうです、
ほとんど砂漠なんですね。
ですから、そのインタビュー、面接のために行って、それでまあ実際に行って、気に入ってそれで行くことにしました。
そうですね。まあ、だけどこのから卒業生でそうそうたる顔ぶれの方が出てらっしゃるんですね。
まあいろいろ活躍してる、まあ、つい最近も実はこの間 の選挙で初めて韓国系アメリカ人が上院議員になったんですけど。
あ、そうですか。
そのエンディ・キムっていう、ニュージャージー選手の上院議員、彼は私より随分若いんですけどね、彼はディスプリング卒業してから、シカゴ大学に行って、そこからローズ奨学金でオックスフォードに行って、その後オバマ政権で仕事をして、それで下院議員になったんですね。で、下院議員確か3期やって、この間初めて韓国系アメリカ人として上院議員になった。彼もディープスプリングの卒業生ですね。
で、結局ここではさっきおっしゃったように、まあ学位とかはいらないんですね、
はい、
で 寮に入って、
はい、
そこから自給自足ですよね。
そうですね、はい、
牛や馬を飼って、
はい、
父しぼに当番朝4時ぐらいから、
ね、
それで料理の当番とかいろいろあって、ね、その後この学業はですね、午前中は、
はい、
で午後からが労働と、
昼間はだいたいあれですね、仕事と勉強、まあ勉強、夜勉強するのは普通だったんですけど、ね、だけど仕事そのものは時間は彼女も制限がなくて、例えばそのシェフの手伝いをする学生っていうのは夕食終わってから皿洗いをしたりですね、うん、そういう夜遅くまで結構仕事してる人もいましたよね。
それで1週間に20時間ぐらいはいろんな労働をお互いそれぞれやるわけですね、はい、
で
自給自足でみんな生活するわけです、
ね、
はい、そうだからやっぱり実践ですよね。
そうですね、リスニングっていうのは、まあ、頭とあとやっぱり手でいろいろ仕事を作業しなきゃダメなのと、あと大学の自治もあるので、まあ、コミュニティの要するに人をどう説得するかとか、どういう規則を作るとか、まあ、一つの、まあ、民主主義に関わる、機会でもあるんですね。
グレンさんはどういう労働を経験なさったんですか？
私はですね、最初は図書館の専門で、本、新しく本が入ってくるのを一つ一つ分類をして登録をして、だから図書館管理が一番最初で、その後は食堂 の, そのシェフ の手伝いで食事 の準備をするとか、あるいは皿洗いとかですね。でもう一つは General Labor って、これは一般的な仕事で、これは牧場があって、それで馬に乗って、それでいろいろ農業とか、あるいはその
馬に乗って、相当広い牧場だったことですね。
そうですね、広いことは広いですね、はい、
そういう中でさっきおっしゃったように、やっぱりそれで勉強は勉強でものすごく得られるんですね。皆さん
勉強はかなり集中的ですね。要するに教授が5人いて学生が20人で、英作文とあとパブリックスピーキング、この2つがみんな学生が取らなきゃダメなんですけど、その他は全部自分で選択する科目なので、まあ場合によっては教授が1人で学生が2年とか 2人とか3人ぐらいのかなり集中的な教育ですね。
まあ、自分の考えを論理的に話したり、
ね、
まあ、ディベート的なそういうのもやるわけです。
そうですね、いわゆるパブリックスピーキングというのは、まあ、必修科目で取らなきゃダメだというのと、あとそうですね、私も論理学1年生の時取ったのを覚えてますけどね、はい、
そこで論理的な姿勢と創造的姿勢、要は自分たちなんかもう与えられるんじゃなくて自分たち考えて何かやるという、はい、そういう教育ですか？
まあ、実際 その授業は普通の、まあ、大学と同じで まあ、分析能力とか論理的思考とかそういうことなんですけど、だけどその仕事でやっぱり創造性を発揮するといいますかね、仕事をしている間いろいろその問題を解決しなきゃダメなので、まあ、そういう意味では仕事20時間毎週の仕事とあと大学の自治のことを考えても、そのある程度創造性を育てるそういう環境なんですね。
それで実践的な知性ということで、すごい経験ですね。
まあ、私は振り返ってみて、スタンフォード大学とかハーバード大学とか割に、まあ、名前が知られている大学で教育を受けてるんですけど、その中でもやっぱりディープスプリングスというのは一番何か中身があるといいますかね、一番知的能力だけではなく、そういう創造性とかあるいはその実行能力というのも、まあ、重視している教育なので、私は非常に教育の内容として評価するべきと思うんですね。ですからこそ、まあ、この間ちょっと寄付もしたんですけど ね、
なかなかその運営費が大変なんで、それ全部いろんな卒業生とかいろんな方々がドネーションで、はい、皆さんが一番最高のあれになさってるんですね。
まあ個人としてはそうですね、創立が1917年ですから、まあ、7、8年前に100連載行って、でまあ多分今までの OB の中で個人として一番多分私が寄付をしたと思いますね。
まあでも100年以上こういう、まあ面白いって言ったら悪いんです、特殊っちゃ悪いんですが、学校が続いてるっていうこともすごいですね。
そうですね、これだけちょっと変わった大学なんですけど、100年以上続いてますから。
それを大学入られる前に経験なさったっていうのがかなり自分の人生の中では大きい、自分の人格形成の中では大きかったという。
まあ基本的にはこれは若い時、まあ大体行く学生17歳か18歳19歳ですからね。ですからまあ高校を卒業して、まあ、大学でもやっぱりその早いうち、まあ、高校卒業してすぐかなり何て言いますかね、吸収力がある時って言いますかね、はい、割にそういう割合に あまりその物事を全て決める前に行くとことしては非常にいいんじゃないかと思うんですね。
まあ、今この事前授業の方にちょっと話を伺いたいんですが、
はい、
いろんな事前授業をやってらっしゃいますよね、に対する貢献をいろんなところに ドネーションも含めてやってらっしゃるんですが、グレンさんの中ではやっぱり教育、文化、そういうのを育てていこうとか、つなげていこうとかいう、そういう思いは非常にあられるわけです。
そうですね、まあ、一つにはまあ、妻と一緒にいろいろ仕事はしてるんですけど、我々子供が今いないので、まあ、子供のその教育費とかそういうことがなかったので、ある程度はその資産があって、でそれを、まあ、最近までは実は音楽とかあるいは美術とか美術館、あるいは政治、まあ、選挙にかなり、まあ、この20年ぐらい前から寄付はしてるんですが、まあ、この3年ぐらい前から結論の一つとしてはやっぱり教育っていうのが非常に重要だということで、それで、まあ、フルブライトの奨学金としてその100万ドル、まあ、これもあれは3年前かな、70周年記念、1953年に確か日本のフルライトの交換プログラムが始まったんですけど、まあ、その中でも日本からは楽天の三木谷博さんが、彼の父親がフルブライトでスタンフォード大学とハーバード大学に1950年代留学されたということで、それで、まあ、三木谷さんも前に寄付されたこともありますので、それで、まあ、私も3年前にフルブライトに寄付することにして、あと、まあ、ディースプリングスに300万ドルと、
ね、
あと去年は日米学生会議の90周年記念ということですので、それこそそこにも、まあ、100万ドルということ で、まあ、 教育あの次世代の若者を育てるのが非常に重要だと。
いやそうですけどなかなかできないですね。だから単独寄付と個人単独寄付としてはもう過去最大の寄付をそれぞれやってらっしゃるんですね。100万ドルっていうのは簡単に言いますけど1億5、6千万円ですからね。
まあ今円が安いですけど
それでも100万ドル自体は大きいですよね。いやそれをそのフルブライトに100万ドルでディープスプリングスにカレッジに300万ドル、はい、これは大学にとっても学校にとっても大きいですね。
まあ小さい大学ですからあのまあですからねあの考え方によれば例えばその私 の, あの、まあ、スタンフォードかハーバードの場合はあの卒業して、まあ、すごい資産家になって例えば私がハーバードビジネススクールに行った時の同期の同じクラスのジョン・ポルソンという人なんですけどね彼はもう すごい資産家になってそれで彼はハーバードに、$400 million というあのハーバードの歴史350年の歴史で最大の寄付をしたそうなんですね。で彼が寄付をしたことによってハーバード大学は新しい工学部を作ったんですね。
そうですか、
だ, まあ、だからだけどハーバードとかサンフォードっていうのはその、まあ、1000万ドルとか2000万ドルでも そんなにあのあれですよあのあまり目立たないっていうかねあまりそのあの、結構寄付する人がたくさんいるのでだけどまあディスプリングスは非常に小さいですからね。ですからやっぱりそれなりに有効にあの使ってもらえるんじゃないかと。
大きいですよねやっぱり。まあアメリカはなんとかやっぱりいろんなスティーブ・ジョブズ記念館だとかいろいろ あるじゃないですかスタンフォードなんかにも、
はいはい、
あのやっぱりああいう事業で成功した人たちがああいうところに寄付してっていうので。
そうですね、あのスタンフォードなんかは特にあのスルカンバリーで会社を立ち上げて、
そうですね、
それで、まあ、次から次へと会社を作って、それでその特に会社を売却の場合かなりあの資産家になって、それであの、相当の金額を寄付する人がいますね。
いやでも個人でなさるのは素晴らしいですね。それからその芸術とか文化とかいう点ではその森美術館とかあとはサンフランシスコなんかの美術館なんかにも、ええ、理事とかなさってる。
森美術館の場合は理事なんですけどね、あのサンフランシスコはアジア美術館っていうところとあの近代美術館のまだサンフランシスコに住んでいるわけではないので会がありましたね、うん、その例えばサンフランシスコ近代美術館の場合はディレクターサークルという会があってそれでまあ年間あの一定の額を払うと、うん毎年あの海外美術館見学に行くんですね。ですからそのサンフランシスコの近代美術館にディレクターサークルの会員になることによって、私も何回かヨーロッパとかメキシコとかオーストラリアとかニュージーランドに美術館見学で、その、まあ、大体3、40人と一緒に行くんですね。ですから、まあ、あのサンフランシスコの美術館その2つとあとワシントン DC も、うん、あのそれ前まではあの国立肖像美術館と言われましたね、うん、そこの理事をやってて、ですから、まあ、美術にはあの前からあの興味があります、ね、あと、まあ、小さい時バイオリンをちょっと弾いてて音楽が好きなの で、
あ、そうですか。
東京であの、まあ、ずっと六本木に15年か、あの赤坂それから赤坂2005年から住んでるんですけどあのサントリーホールにあのあの頻繁に行ってですね、あとワシントン DC も住んでる家が歩いて15分ぐらいであのケネディセンターっていうあのとこがあるので、まあ、あのコンサートなんかはよく行きますね。
お忙しい中でもそういう時間はやっぱ取られて
まあそうですね。
あ、素晴らしいですね。でやっぱりあのグレンさんの目から見られてその次世代の人材の育成ですよね、
はい、
それは本当にやらないとやっぱり世界がこう発展していく上で極めて重要ですよね。
そうですね、
そういう中での、まあ、いろんな寄付をなさってるんでしょうけども、
はい、
教育に関してはやっぱこうあってほしいとかこうあるべきだとか何かお持ちですか。
まあ一つにはやっぱりあの 視野を広めることが重要だと思うんです。まあ端的に言うとその留学経験がですね、うん、非常に重要だと思うんです ね、 ですから、まあ、例えばアメリカ人も海外に行って海外の経験をして日本の若者も海外の経験してもらいたいと思うんですね。そして私もその慶応との交換留学プログラムとか、あの日米学生会議で知り合った日本人 の、 あの、まあ、同期の皆さんの話を聞いても、やっぱり海外留学経験を経験したことによって相当その人生が変わったっていう人がいるわけなんですよね。それで仕事も、まあ、あの興味、それ趣味もとも含めて、ということで、まあ、一つ、まあ、あの個人的に気になっている一つはやっぱりその日本の若者が1997年がピークでアメリカに4万7千人以上、1年間最低1年間アメリカの大学に留学している学生が4万7千人で、世界で どの国よりあの日本がアメリカに留学するのが多かったんですね。1997年だったんですけど、今は確か1番目から12番目になって4万7千人から今1万1千人ぐらい減っちゃってるんですね。
下がらないんですよね。
でその間その中国も39万人、ね、インド、韓国、ベトナム、台湾、もう韓国は日本の人口の半分以下でアメリカに留学する学生が 3倍以上なんですね。ですから、まあ、そういうその若者 の、 あの、まあ、特に海外留学経験というのが重要だというふうに考えてますよね。
前7、8年前にボストン行ってですね、空港で、まあ、アジア系 の、 その高校生みたいなあの何か来てたんですが、はい、聞こえてくるのがやっぱり中国語、韓国語ですもんね、はい、日本語がないんですよね、はい、これはもうあかんわと思ってですね。
ハーバードの学長がですね、あの2010年に日本に来たんですね。で彼女が言ったのは、ハーバード大学で1999年から2009年までの10年間の間の調査をして、はい、ハーバードに留学した学生の出身国、はい、調査した時、その上位10カ国の中で9カ国は99年より2009年の方が学生の数が増えてたと、ハーバードで。中国の場合は、倍増して、韓国の場合は3倍増えた。10カ国の中で減ったのは日本だけだと。で日本は、確か150数人から105人に、あの激減して、だから日本だけがあの留学生の数を減らしたと言ってましたね。まあ、それにいろいろ理由はあるんですけど、あの、まあ、一つには若者が前ほど、まあ、外に出たくないっていうことだと、やっぱりもう一つはやっぱりあの経費ですよね。この間あのある会議で、東大の教授が言ってましたけど、東京大学の授業料とコロンビア大学の授業料の差が17倍って言ってましたから、で特に今円安ですから。だからフルライトに、まあ、私もあの寄付した一つの理由はやっぱり日本の学生がアメリカに留学しようと思っても、うん、今授業料がいわゆる一流大学では8万ドルとか9万ドルですよね。そうそうそうそう、ですから、まあ、そういうあの若者を応援する意味で、うん、あのフルライトに寄付したんですけどね。
まあ、いずれにしても鴨島さんのご縁で、ね、あのこうやってお話を伺いまして本当にありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
鴨島さんとは、ハーバードの大学院の時に、はい、一緒にあの学ばれたような感じ。
そうですね、あの私が1974年ハーバードに行ったんですけど、確か彼は77年から9年くらいだったと思うんですけどね。彼はネブラスカ大学卒業されてからハーバードの大学院生で政治学の勉強を
したんですね。
その時私も、まあ、社会学部だったんですけど政治社会学に関心を持ってて、はい、それで当時あの日本からも客員教授とか客員研究員で綿貫丈司さんっていう上智大学の教授とか、三宅一郎さんっていう同志社大学の教授とかハーバードに来られて、それでその、まあ、日本人でその日本の政治に関心ある人たちの、まあ、一つのグループがあって、それであの樺島さんとあの知り合いになって、まあ、彼あの私も彼もあのワインとか好きなのであの一緒に食事したりワイン飲んだりして、それで彼は博士号を取ってから日本に戻って、
そうですね、
で私が彼を あの日本国際交流センターっていう、はい、あの山本忠さんという人が作った組織に、あの川島さんをご紹介して、はい、それで彼は確か1年ぐらい、はい、そこで仕事をされてから筑波大学、
筑波大学ですね、
で筑波から東大、うん、でそこからあの、
うん、そうですね、
県知事ですね。ですから本当にもう、もう50年前ですよね、1970、ちょうど50年近く前からの付き合いですね。
そうですね、まあ、素晴らしい出会いですね。経営をやる上で、まあ、僕なんかそうなんですが、その歯科という分野で、まあ、44年やって、今度45年目入るんですが、まあ、いわゆるもう完全に日本的な経営だと思うんですよ。だからそういう面ではグレンさんがやってこられたような論理的に考えて論理的に運営してという点においては、なんか泥臭いようなことをやってきたなと思ってるんですが、グレンさんが見られた時に日本の企業の経営のやり方とアメリカの企業のやり方で、まあ、長短あると思うんですが、どういうところを日本は変えるべきなのかとかいうのを何かございますか？
そうですね、まあ、私はあの僕も興味深かったことは、22年間4つのアメリカの会社と1つのヨーロッパの会社の経営をしたんですね、はいはい、それで、まあ、AT&T の場合は副社長だったんですけど、他の4つの会社は社長として経営したので、例えば AT&T という伝統的な100年以上前からの大手企業で東海岸の会社と、あとケリーデザインシステムズというシリコンバレーの、まあ、5000人ぐらいの規模の会社、まあ、AT&T の場合は38万人ぐらいの会社ですからね、当時は。だから、まあ、そういうアメリカの会社でも相当その、環境が違う、あの我々あの歴史が違う背景の会社で、まあ、日本であの仕事をしたと、非常にあのいろんな面白い経験を経験したんですね。それで それぞれの4つのアメリカの会社、1つのヨーロッパの会社 その本社で、日本のオフィスに期待していることが、まあ、それぞれ違うし、まあ、そういうその非常に複雑な状況の中であの仕事をする機会があったので、まあ、多分、まあ、時間があればあのそれぞれの企業1冊ぐらい本を書けるようにぐらい、あの非常に面白い、まあ、経験もしたんですけれど、一つだけ言うと、やっぱりあの日本の組織は、まあ、日本の会社もいろいろあの多様ですからね、特に最近は大変になってますけど、ただ、まあ、大きい伝統的な日本の会社を見ると、もっと若者 の意見とか若者の能力とか力を活用するのが重要かなというふうに思うんですけどね。経験におけるあの評価がアメリカと日本では、まあ、かなり違ってですね、
違うかもしれませんね。
多分日本はあまりにもその年上の人とかですね、経験がある人、
年功序列的な、
でアメリカは逆にあまりにもその経験をあの軽視する傾向があるんですね。 それで、まあ、今でも年に日本に 7,8 回来るんですけれど、まあ、アメリカの場合その政治はね、あの要するにバイデン大統領とかトランプ次期大統領はもう70代とか80代なんですけど、だけどアメリカの政治以外の組織を見るとやっぱり、まあ、30代40代の人たちが活躍している場合が多いですね、まあ、50代もそうありますけどね。だから日本の場合は80代でも、まあ、活躍されている方がいらして、まあ、それも要するにそのそういう経験とか知識ある人たちにいろいろその貢献していただくのも重要なんですけれど、やっぱり若い人たちにももっと、まあ、発言とかあの組織に貢献してもらう機会を作るのが、まあ、将来のことを考えるといいんじゃないかなと思いますけどね。
うちもアメリカはあのダラスとロスにあるんですが、
ね、
でもう24、5年やってるんですけども、はい、やっぱりあの発 働いてる方たちの感覚がやっぱ違いますよね、うんうん、はい、で向こうはもう転職っていうのは当たり前で、はい、キャリアアップのために転職していくようなところがあるじゃないですか、はい、日本っていうのはどっちかというとやっぱり終身雇用で長くいてもらいたいとか、はい、あるいは会社もやっぱ長くいる人をずっと面倒見ていこうとかいう意識がどうしても強いでしょ、はい、そういう意味において若い人たちが出てきにくいような土俵があるのかもしれないんですが、うんうん、どっちもいいとこ悪いとこありますよね。
そうですね
だからまああんまり転々とされるとやっぱり特に技術を身につけないような職種、いけないような職種ですね、うん、医療もそうなんですが、これはやっぱりあんまり入れ替わりがあるとなかなか難しいとこがありまして、なんとも言えない感じはありますよね
だからアメリカはなんか変化がありすぎて継続性が欠けてる面が相当あるんですね。で日本の場合は逆に継続性があまりもありすぎる面もありますしね。
ありますね。
だからまあ私も22年間日本で仕事をして、まあ、主にお客さんっていうのは大手企業が主だったので、やっぱり日本の組織っていうのは安定性、継続性、予測可能性、前例非常に重視しますのでね、そういう意味では変化はあんまり
好まないところありますよね。
そうね
そういう傾向ありますね。だから愚直にずっとなんか続けていくっていう点は日本人は得意なのかもしれませんね。
そうですね。だから逆にアメリカの場合はあんまりもその安定性、継続性、予測可能性がない。
そうですね。
それもちょっと問題なんですけどね。
まあだからアメリカ社会見てると、それこそディープスプリングで出られたような方々がやっぱり社会のエリートになっていかれるじゃないですか。そういうようなやっぱりかなりしっかりした方々が社会を支えていかれるような、そういう国なのかなっていう感じがあるんですけどね。
まあ、ディスプリンス卒業生っていうのはどっちかっていうと学者が多いですね。
学者が多いですか。
まあ医者とか弁護士とか政治家と、まあ、実業界もそう思いますけどね。だけど歴史的にはやっぱり学者が一番多いんじゃないかと思いますね。
だから社会を支えてる人っていうのは、まあ、日本人以上にものすごく働くじゃないですか。
そうですね、
はいはい、日本は比較的こう平均的な感じがありますよね。
ですからまあアメリカの場合は非常に何て言うんですかね、まあ経済的には貧富の格差がかなり大きいし、教育もまあ今一つ大きい問題、やっぱり教育の差って言いますか、教育のギャップが相当アメリカで生じて、まあ平均的に言うとね、日本の方が健全だと思いますね。まあ、これは多分あれですね、学会なんかではそのアメリカと日本 の, その資本主義の違いについて時々議論があるんですけどね。やっぱりまあ会社のあり方、あるいはその経営者の社会における役割を考えても、まあアメリカの場合はやっぱりその個人主義と、あとやっぱり株主を重視しているので、私から見るとやっぱりアメリカはあまりにもその格差が激しくって、逆に日本の場合は格差あるんですけど、だけど、まあ、平均的なレベルが高いので社会全体から見ると、まあ、日本の方がいろんな意味でその健全な面があると思いますけどね。ただ、まあ、アメリカの場合は優れて素晴らしくいい、まあ、大学なんか見てもそうですけどね、もう世界で最もいい大学もあるんだけど、もう全然そのレベルが低い学校もありますしね。だからそのギャップ、格差が、
格差がすごくありますよね、確かに。ただ今日本で僕が非常に懸念しているのは、日本人の勤勉性をなくすような政策がやたら多いじゃないですか、うんうん、はい、働くな働くなみたいな、うん、ただ日本のっていうのはもはや今現在でもその働いている平均時間っていうのは世界の中で30位ぐらいなんですね。 決して働き主義の国ではないんですよ、ね、うんうん、アメリカより働いてないです、うんうん、で韓国なんかより年間300時間間ぐらい働いてないんですね、うんうん、それで働くな働くなって言っててこの国一体どうするつもりなんだろうと思うんですね、うんうん、やっぱり一回やっぱ怠け癖ついちゃうとなかなかそう簡単に勤勉にならないじゃないですか、
うん、はい、
それが僕はなんか日本の方向性としては完全に僕は間違ってるんじゃないかという、
うんうん、
そういう感じを受けてるんですけど、ね、はい、だから一つのことをなんか習得していくという点では、うん、まあ勉強もそうですし、まあ、あの技術や仕事の習得も含めてある段階で徹底的にやらなきゃいけない時期がどうしてもあると思うんですが、はい、それをなくしてこの国ってどうやっていくんだろうなって言って僕はやっぱ心配なんですよ。日本人は働きすぎに見えますか、うん、グレンさんから見られて今現在。
まあ私が付き合ってる人っていうのはどっちかというとその大手企業とか官僚が多いんですよね。だから官僚なんか見てるとやっぱり外務省、通産、あの経済産業省財務省の人たちのは、まあ、
霞ヶ関はよく
すごい仕事をしますよ ね、 本当に長時間。
うん、
まだ日本の場合は成果って言いますか結果だけではなくそのどれだけ、まあ、努力したとかどれだけあの時間をかけたかっていうことも評価されてるようなんですけどね。やっぱり仕事のやり方 の、 その効率性を高めるとかそういうことも結構その労働生産性を上げるっていうのが一つの日本の課題だと思いますけど ね、
そうですね。日米いろんな両方から見てらっしゃって両方のいいとこ悪いとこ見てらっしゃるんでしょうから。
そうですね。だからいろんな意味でだけど日本とアメリカあの極端に違うんですよね。例えばそのいわゆる G7 の、 その7カ国 の、 その先進工業国を見てもまあ例えばあの会社のガバナンスですね、自治のことを考えてもやっぱり日本とアメリカっていうのは最もなんか極端に違うんですね。アメリカとイギリスが割合に似ててそれでまあフランス、ドイツ、カナダなんかまあ、カナダもやっぱ英語圏ですからね、アメリカとイギリスと似てる面があるんですけど、フランス、ドイツ、イタリアっていうのは結構日本と似てる面があって、ただそのアメリカと日本っていうのは極端にあの 両極端なんですよね。だから、まあ、あの 中間がいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ一つの例えばその報酬ですね。私がある日本の金融機関の社会取締役をやっている時、日本の頭取が年収当時、まあ、ドル換算では100万ドルぐらいだったんですよね、だけどアメリカの同じ規模の金融機関のトップというのは、
う
ん、その35倍から40倍ぐらい、
うん、
ちょっとね両方極端なんですよね。アメリカは そんなに払わなくてもいいと思うんですよね。だけど日本ももうちょっと払ってもいいんじゃないかなと思うんですよ ね、 ね。だから平均 の、 その労働者って言いますかね、社員とトップの差っていうのは日本が確か30倍かなんかで、アメリカはその300何十倍かとかで、ね、極端にもギャップがあるんですよね。だから 両方を少し変えてもいいんじゃないかと思いますけどね。
あともう一つはその、まあ、会社は誰のものかってい う議論って結構あるじゃないですか、
はい、
アメリカはどうしてもやっぱり株主がやっぱり一番みたいなところであるじゃないですか、
はいはい、
ところが我々なんか何もないところを作ってきた人間から見れば会社はやっぱり株主のものっていうよりやっぱりそのまあ当然ながら顧客のものでもあるし社員のものでもあるしやっぱり組織というのはどっちかというとそっちの側の方が現実問題を努力してやってるわけですから、
はい、
株主ではないと僕は思ってるんですよ、
はい、
そのあたりの捉え方っていうのはグレンさんはどう捉えていらっしゃいますか。
いや私もだからあの日本とアメリカでは両極端で、私も実はスタンフォード大学の2年生の時経済学で経済学入門 の、 その本の一冊まあ、10冊ぐらい読んだんですけど1冊はあの非常に有名なあのミルトン・フリードマンというシカゴ大学の教授をやっててノーベル賞を受賞した 資本主義と自由と本っていう本なんですけどね、このすごく有名な本なんですけど、そのウェルフィンがこの本で書いてることは、会社っていうのは株価を最大化するっていうのが会社だという、それ以外は目的がないという非常に極端な立場なんですね。で、まあ、そういうふうに考えている経営者が非常に多いと思うんですね。それで実際にそのアメリカの経営者っていうのは、それによって、まあ、社会的にも評価されるわけなんですよね。だから極端にその株価を優先しているので、もっとその従業員とか、あるいは顧客とか、そういうことを、軽視する傾向があるんですよね。だから、日本の場合は私も、これは20年ぐらい前ですけど、ね、いろんな会社 の取締役をやってて、取締役会で株価のことが全然課題として上がらないんですよね。ですからこれはもう本当にアメリカの会社とは対照的で、アメリカの会社の、特に私が働いた会社の中の多分2つの例えば NCR と、Cadence という会社、両方の会社は2つともその、CEO トップ社長というのはもう常に株価のことばっかり考えたんですね。でその NCR の社長 が後からヒューレット・パッカードという会社の社長として雇われたんですけれど、彼が雇われた最大の理由は、 NCR にいる時彼は株価を確か8倍ぐらい上げたんですね、彼が社長の時。でそれが評価されて、HP の社長としてカーリー・フィオリーナという女性の後任として取締役会が選んだんですね。だからまあアメリカのある経済グループビジネスラウンドテーブルというところが数年前に、株主だけを優先することは必ずしも良くないので、もっとその株主だけでなく従業員とか、あるいはその顧客とかね、もっと重視しなきゃダメだっていう宣言はしたんですけど、宣言はしたけどね、実際の行動を見てるとほとんど変わってないと思いますね。でまあ日本もだけど少しずつ20年前と比べると、まあ、株価をある程度は評価しなきゃダメだっていう方向にも行ってるようなので、まあ、少しは変わってきてるんでしょうけど、まあ、両方ちょっと極端だと思います。
そうですね、まあ、いろんな面で、でも実際仕事の現場で働いてるのは社員の人たちですし、それを直接受けてる人は顧客ですしね、
はい、
そのあたりがあっての初めての株価でしかないと思うんですけど、
はい、そうですね、
ちょっと行き過ぎてる傾向はありますよね、
ええ、
マネジメントの仕方がやっぱだいぶ違いますでしょうね、アメリカの会社と。それから大きい企業とまた中小企業は全然違いますよね。
そうですね。ですから本当にその22年間日本で仕事をして、その4つのアメリカ企業と1つのヨーロッパ企業ですけどね、その日本の環境の中でそのアメリカの企業あるいはヨーロッパ企業の仕事をしたっていうのはすごく、まあ、いろいろ面白い経験もしたし勉強になりましたね。今アメリカで非常にあれですね、話題になっているのはボーイングっていうね、航空機メーカーボーイングという会社が、まさにその20年ぐらい前までは性能と技術とものづくりに非常に特化してたのが、モクダーノ・ダグラスという会社と合併したこと、統合したことによって株主、株価優先の方向に行ってしまったんですね。それでボーイングがいろんなその事故とか問題が発生して、一つの今まあ多分ビジネススクールでも勉強のテーマとして、やっぱり 株価ばっかり、というと、その要するに飛行機っていうのはもう要するに安全性というのが最大ですからね、それを何か軽視しちゃって株主、株価ばっかり あの技術者ではなく財務の人たちが偉くなっちゃってっていう一つ の, まあ今問題になってます ね,
そうですよね。最後に貿易摩擦の件で日本当時はまあ日本とアメリカ今は中国ですが、
ね、
そのあたりの交渉の最前線にいらっしゃって、
はい、
なんかやっぱりやり方が中国との交渉の仕方と日本の中との交渉の仕方とどっか違うところってありますでしょうか。
まあ、当時は、まあ、1980年代ですから日本との交渉というのは主に先端技術の分野が多かったんですね、はい、だけど、まあ、日本の場合は同盟国ですからね、はい、ですから、まあ、そういう意味では交渉してもあるその範囲内の交渉だったんですけど、中国の場合はまあ、それほど経済的に力がなかったっていうのが一つと、あともう一つは先端技術よりむしろ農産物の交渉が多かったんですね、まあ、だけどある意味ではその中国は、まあ、アメリカと似てる点がいくつかと、一つはやっぱり大陸って言いますかね、割合にその物事を率直にあんまり本音建て前の区別がなく直接本音を話す傾向があるんですね。ですからそういう意味ではある意味では交渉は しやすいんだけど対立もちょっとあるわけなんですね。で日本の場合は本音と建て前がちょっと時々分からなくなってそれでだから本当の交渉の場ではなく非公式な、うん、その夕食会とか、うんうんうん、そういうところでむしろその落としどころとかね、その本当本音の話ができるということもあるので、うん、まあスタイルとしては両方それぞれいい面と悪い面あるんですけどね、うん、ただまあ、アメリカ人と中国人の方がそういう意味ではその似てるということは言えると思います、ね、
そうですか、
ええ、
あとなんか本にも書いてあったんですが、ええ、日本の場合はそのマスコミがオフレコだというのをあっという間に引っ張るでしょ、
ええ、
向こうアメリカあたりでオフレコはオフレコでしょ、
まあ そ, うですね、
そのあたりがだいぶなんか戸惑われたところがあるみたいなんですが、
まあ、マスコミそのものの役割が日本とアメリカでちょっと違うと見えると思いますね。要するに特に当時の貿易摩擦のことを考えると日本の新聞っていうのは非常に細かく、うん、中身について書くんですね、うん、でそれは日本の官僚がブリーフィングをするわけですね、うん、だけどその日本の官僚のブリーフィングといってもその日本の記者団の場合は本当の記者会見と懇談とあと、まあ、食事でその情報を得るとかあるいは夜回りをするとかいろんな段階でいろんな形で情報収集してるわけなんですよね。だからアメリカはどっちかというと記者会見は記者会見、それ以外夜回りってのはありませんし、我々にストレートな我々にはっきりしてるんですね、うん、だからあとやっぱり日本のジャーナリストの場合は政治担当の人たちは特にやっぱりある派閥とかある政治家との関係が近い場合があるので、まあ、そういう面でも日本のジャーナリズムとアメリカのジャーナリズムは随分違う
日本の方が変わってるのかもしれませんね、独特なのかもしれませんね。
いやまあまあ、一つは日本の場合も記者クラブっていうのもあるし、うん、まあ簡単に言うとアメリカの場合はジャーナリストも個人なんですよね、はい、だから例えば、まあ、ニューヨークタイムズからワシントンポストに移るとかあるいはウォールストリートジャーナルに移るとか、うん、結構その、うん新聞あるいは雑誌あるいはテレビ局の間で の, その人事 の, 移動とかですね変わるんですよね。だけど転職があるんですけど日本の場合ほとんど、まあ、たまにありますけどねほとんど一旦 日本経済新聞に入ると、あるいは朝日新聞に入ると、もうずっと、まあ、会社の仕事ですからね、だから、そういう意味で、かなりジャーナリズムの、まあ、役割が違うと。
違うのかもしれませんね。
ですね、はい、
そのあたり、分かって、理解して対応するのが、初めは難しいかもしれませんね。
そうですね、まあ、本でも書いたんですけどね、要するにアメリカ人 の、 まあまあ、本で書いたことの一つはあれですよ、その日米で交渉して、それで夕方になると日本側がこれから、日本の政府がね、まあ、これから記者団に何を言いましょうかって聞くんですね、我々に。で、我々まだ交渉がね継続しているので、結論が出るまで特にマスコミに話してはないと言っても、その日本 の、 交渉担当者たちは、いやいやだけどみんなマスコミが外で待ってるから何か言わなきゃだ、それで、まあ、場合によっては15分20分でお互いに合意するとか、場合によっては1時間その交渉して、それで記者団に何を言うかっていうことについて合意をしても、次の朝新聞を見ると全く違うことが出てる場合があったんですね。でそれはその僕の同僚のアメリカ人の交渉担当者たちは、ああまた日本の官僚に裏切られたと、また嘘を言ってね、合意したのに、そのあれを合意を破って、約束を破って、それで自分たちに有利なことを記者団に言ったっていうので、非常にその批判的に見てたんですね。だけど私の場合は、まあ、そういう意図的にそういうふうにやった人もいるかもしれないですけど、だけど、まあ、先ほど言いましたようにね、その記者会見と懇談と夕食とか夜回りとかいろんなところでその日本の記者が情報を入手しているので、だから必ずしもその日本の官僚が嘘をついたというわけではないんですよね。だから、まあ、そういうその日本のマスコミと日本の役人との関係についてある程度理解してたので、そんなにいちいち僕は官僚に対して裏切られたというふうに感じなかったんですけどね。で僕の同僚のアメリカ人の中には、相当日本の官僚というのはとにかくずるいし嘘ばっかり言っているというふうに非常に悪い印象を受けた人もいますけどね。
そうですか。いやどうもありがとうございました。本当に素晴らしいお話を。
いえ、とんでもないです。
ただいまのご出演は、アメリカ先端政策研究所上級研究員、アメリカ投資者保護公社副理事長、そしてアメリカ元通商代表部通商代表補代理のグレン S 福島さん、聞き手は医療法人特進会グループ代表の松村博さんでした。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ご意見ご感想をいただきました方の中から、抽選でグレン福島さんの著書日米経済摩擦の政治学をプレゼントさせていただきます。詳細は大人のラジオの番組ホームページのプレゼント応募欄からアクセスしてください。それではこれで大人のラジオ特集ラジオ一等塾を終わります。